You are a very important person.
ピップアメージングインタビュー。こんばんは、清水智子です。ピップアメージングインタビュー。アメージングとはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストはエステール北浜法律事務所弁護士の持田明宏さんです。持田さんは島根県松江市出身の53歳。関西学院大学法学部を卒業後、25歳から八浪の末司法試験に合格されました。現在は敏腕弁護士として企業間の訴訟から遺産相続、家庭問題まで幅広くこなされています。今夜はモッチーのラジオ法律相談をお届けします。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク、近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りします。ゲストはエステール北浜法律事務所弁護士の持田明宏さんです。こんばんは。
こんばんは。
さて、持田さんはですね、この番組の第1回目のゲストということで、もうあれから2年半経つんですけれど、いかがですか？
もう2年半も経ったかっていう感じです ね。
ね、弁護士になられて19年目ということなんですけれども、主にどんな事件を扱ってらっしゃるんですか？
うちの事務所で多いのは倒産事件、次に家庭事件ですね。
離婚問題とかですか？
そうですね。
あと、まあ、面白いと言ったら失礼なんですけど、ドラマティックな事件というのはどんなのがありますか？
遺産分割事件だと思いますね。多額の財産が一夜にして動くという、つまり一攫千金ドラマなんですね。時には普通のサラリーマンが一生かかっても稼げないような財産が一夜にして動くわけです。この財産をめぐってですね、様々なテレンテクダが使われることになるんですね。
ねえ、そんな立場に、まあ、私ももしなったらね、何とかしてってやっぱ思ってしまうと思うんですけれど、
特に最近は法定相続人だけではなくて、全くの第三者、赤の他人がこの遺産狙いで入ってくることもあります。
どうやって入るわけですか？
高齢化と核家族化が進んでいますので、はい、独居老人の方が増えています。この高齢者の弱みにつけ込んでですね、足しげくその人のところに通って話し相手になって財産を奪い取る、つまりいつの間にかその人の養女とかになってですね、法定相続人になってそのお年寄りの財産を取得する、そういう方法が増えていますね。
なんか思わず参考にしてしまいそうになって怖いんですけれども、
具体的にはですね、こんな事件がありました。一人暮らしの女性の方なんですが、6年前からパーキンソン病を患っておられたんですね。歩行困難でしたから、家政婦さんを住み込みで雇ってました。その家政婦さんがですね、いつの間にかお年寄りの養女に入ってる、そういう事件があったんですね。でこの件はたまたま週に1回ヘルパーの方がいらっしゃってまして、そのヘルパーの方がですね、最近その家政婦がおかしなことをしてる、例えば弁護士を呼んで何か手続きをしてるとか、あるいは郵便物を本人に見せないとか、おかしな行動をしてるということで、親族の方にですね教えてくれて養女になってるということが発覚して、事なきを得た事件があったんですね。
なんかすごいですね。
もしこの事件がですね、お年寄りの方が亡くなってから発覚してたら、遺産のかなりの持ち分がですね、家政婦さんに取られてた可能性があったと思います。
でよくテレビドラマなんかではね、お金持ちのお年寄り、特におじいちゃまのですね、5歳というか奥さんにすっごい若い方がなるドラマが多いですけれど、実際にあんな事件はあるんですか？
妻になるというケースは私が取り扱った中では少ないんですけれども、1件ありました。 依頼者の方はカナダに長い間住んでおられました、
はい、
例えばその名前を山田さんと仮定したいと思うんですけれども、
はい、山田さん、
その山田さんはお父さんを日本に置いてですね、うん、カナダで長い間生活されていたわけです、
はい、一緒に住んでないですね、
でお父さんは、まあ、大きな会社の、まあ、創業者でありまして、うん、まあ、数年前に奥様を亡くされてですね、まあ、一人暮らしであったわけです、うん、ある時にですねお父さんがかなり衰弱してるんで帰ってこいという連絡が来たんですね、
うんうんうんうん、
まあ、慌ててカナダから帰ってこられた、
はい、
そして病院に行かれたんです、
はい、
驚いたことに、うん、お父さんを看病してた女性がいた、
うん、
なんとその女性はですね、私はこの人の妻ですって名乗ったんですね
息子びっくりですね、
それで山田さんはもう大変驚いたわけです、一体この人はどんな人なんだっていうことであ
なたは誰みたいなね、あの、それでね、はい、おじいちゃまはおいくつで、この妻と名乗る人はおいくつなんですか、
まあ、山田さんのお父さんですけれども、はい、80歳、
はい、
女性はですね確か48歳ぐらいだったと思いますね、まあ、それで山田さんは、まあ、その女性のことをいろいろ調べたわけです、
はい、
それで次のことが分かりました、
はい、
お父さんは、うん、この1年ほど前にですね、うん、スナックでその女性と知り合って親しくなった、
うん、
身の回りの世話をしてもらうようになったということでした、
うん、定番のパターンです。
で周囲の人はね大変驚いたんですけれども、うん、まあ、もともとそのワンマンな性格があったんで、うん、まあ、誰もお父さんをですね咎めることはしなかったわけです。確かにその女性はお父さんの妻として入籍されていました。
子も戸籍が入っちゃってるんですね、
けれども誰もそのことを周りの人は知らなかったんですね、
こっそり入籍、あ、すごいな。
で山田さんはびっくりして婚姻を解消させる何かいい方法はないかということで来られたわけです、う
ん、これなんですか、あの婚姻届の無効の訴えとか言うんですか。
いや、まさにその通りですね。ですけれども婚姻の無効を裁判としてするためにはですね、うん、お父さんに婚姻の意思がなかったということを立証しないといけない、う
ん、あ、お父さんの証言がいるわけだ。
これがなかなか難しいわけですね
なんでですかお父さん。
で私としてはですね、まあ、その山田さんにできる限りお父さんにそのあたりの事情を聞いてほしいとアドバイスしたんですけれども、うん、なんとその女性がですね、うん、ベッドの隣にいて、うん、二人だけの会話をさせないんですね。
すごいなこの人
もっと驚くべきことはですね、うん、調査した結果、うん、その女性が資産家老人を狙った結婚詐欺グループ、うん、その一味であるというですね、まあ、有力な情報が入ったわけです。
そしたらもうこれ裁判勝つんじゃないですか。
けれども、うん、その山田さんのケースに限って本当にそのお父さんが婚姻の意思があったかどうかというとこまでは、うん、それだけでは不十分ですよね、うん、証拠としては、
はい、
客観的に見ると、うん、騙されて婚姻届に署名した疑いが強いとは思われます、
うん、思われます
けれども、うん、有力な証拠がないんですよね、本人がそれを証言できないわけですからね、
はい、
まあ、結局その山田さんもまあ非常に悩まれてですね、うん、最終的にはこの婚姻無効の裁判というのを断念されました。
うーん、なんかこうそのお話聞いてると私たちなんかね裁判は正しい方が勝つんだみたいに思い込んでますけども、やはり必ずしもそうとは言えないんですね、
まあ、裁判といえば真実が明らかにされるところだと考えている方が多いと思いますけれども、うん、
はい、
実はそうではないんですよね
なんか、まあ、
残念なことなんですけれども、はい、まあ、我が国の裁判はですね、まあ、原則として判決の前提となる事実や証拠、うんうん、その収集というのは全て当事者の方でしないといけません、そうするともし当事者が裁判に必要な事実や証拠を集めてくることができなければ、うん、負けてしまうわけです、
はい、
ですから必ずしも真実が裁判では明らかにされないというのはそういうことなんですよね。
うーん、
この真実が曲げられるときですね、これは本当に私たちは悔しい思いをするわけですけれども、悪事が闇に葬られたままですね、善人が損をして悪人が得をする、そんな結果のままで終わっていいのかっ ていうのはね、私もいつも思うわけです。私はですね、そんな時に慰めをですね、聖書の中に見出しています。聖書の中にはですね、こんな言葉があります。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされますってあるんですね、はい、うん、裁判では明らかにされなかったかもしれない、うん、けれどもその真実はですね、神の前には隠されていない、うん、いつか明らかになることがあるんだっていうことを聖書は言ってるんですね、うん、まあ、私たちの心の中の思い、うん、これもいつか神の前に明らかになるっていうことが言われてるんですね、うん、そうするとですね、やっぱり私たちは普段の生き方の中で絶えず良心に基づいた生き方っていうのをしていかないといけないなと思わされているわけです。
来週も持田さんにはこのスタジオにお越しいただきまして、マイホームを失わずに借金の整理をする方法というちょっと興味深いお話をしていただきます。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
VIP アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは今週に引き続きエステール北浜法律事務所弁護士の持田明弘さんです。来週はモッチーのラジオ法律相談第2弾として民事再生、個人再生についてお話を伺います。どうぞお楽しみに。それではまた来週木曜の夜7時に
You are a very important person
VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、VIP クラブ関西の提供でお送りしました。